ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbangwa. Listener minasan, kyou 2020年1月5日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり続いて、今週のトピックと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。オーストラリアは人権侵害でイランとロシアに制裁を科すすることについてお伝えします。オーストラリアの外務大臣は土曜日、オーストラリア政府はロシアとイランが恐ろしい人権侵害と呼ばれているものに対応して制裁を科すと述べました。声明の中でペニー・ウォン外務大臣は、オーストラリアは13人の個人と2つの団体に対する承認を取り下げたと述べました。彼らにはイランの道徳警察バシージ抵抗軍及び9月に交流中のマサ・アミニの死によって引き起こされた抗議行動の取り締まりに関与した6人のイラン人が含まれています。外務大臣が元野党指導者アレクシー・ナファルニー氏の暗殺未遂と呼んだ事件に関与した7人のロシア人も人権制裁に直面するだろう。人権制裁に加えて、オーストラリアはウクライナに対して使用するためにロシアに無人偵察機を供給したとして3人のイラン国民と1つのイラン企業に対してさらに対象を絞った金融制裁を科しました。それでは次のニュースです。来年韓国の居住者は生年月日に基づいて年齢を計算することについてお伝えします。韓国の議会は住民の国際年齢基準の使用に関する新しい規則を可決しました。2023年6月から韓国人は生年月日に基づいて年齢を決定し、既存の年齢計算システムを廃止します。これまでのところ、韓国人は出生時に1歳とみなされ、毎年1月1日に1年加算されます。また、歴年齢と呼ばれる生まれた時を0歳とみなし、毎年1月1日に1歳を加算する制度もあります。新しい法律が正式に了行されると、韓国人は現在の韓国の年齢より1、2歳若いとみなされます。12月10日土曜日、ピープルカラーの報告によると、韓国の伝統的な年齢計算方法は、以前は中国や日本などの他の東アジア諸国で使用されていました。それでは次のニュースです。バングラデシュ野党は、ハシナ首相に辞任を要求する大規模なデモを開催したことについてお伝えします。 最大の野党バングラデシュ党の指導者はシェイハシナ首相の政府に抗議し、新しい選挙を要求するためにダッカーで大規模なデモを行いました。 AFP 通信社が12月10日土曜日に報じたように、治安部隊が先週火曜日に野党バングラデシュ国民党または BNP の本部を襲撃した後、バングラデシュの首都ダッカーで緊張が高まりました。その結果、一人が死亡し、数人が負傷しました。野党の二人の収容指導者が12月9日金曜日に暴力を扇動した容疑で逮捕されました。それでは次のニュースです。サンディアゴの大臣は警報が可決されたにもかかわらず、外国人観光客がまだインドネシアを訪れていると主張していることについてお伝えします。サンディアゴの観光創造経済大臣は、警報の通過後、外国人観光客の訪問の大幅なキャンセルはなかったと主張しました。サンディアゴの大臣は、インドネシアへの外国人観光客の主な訪問先である多くの国に特別チームを配置したことを認めました。その一つがオーストラリアで、インドネシアを訪れる外国人観光客の数が最も多い国と言われています。彼は12月9日金曜日までのチームの調査の結果、インドネシアの訪問の大幅なキャンセルは記録されていないと主張しました。実際、ジャカルタやバリ経由で訪れる外国人観光客が実際に増えていることを認めました。12月10日土曜日、北ジャカルタのサンディアゴ・ウノ大臣は、観光創造経済省がコミュニティ特に新しい警報に関する観光部門のビジネス関係者の社交を続けることを強調しました。それでは次のニュースです。国連食糧農業機関は、パプアの農家を支援するパートナーシップの可能性を探ることについてお伝えします。国連食糧農業機関または FAO のラジェンドラ・アリアル事務局長は、今週パプアを訪問し、地域の農家を支援するためのコミュニティや地方自治体との協力の可能性を探りました。土曜日の FAO インドネシアの声明によると、この訪問は農業問題空間計画省と農業省の職員と共に実施され、パプア戦略分析によって促進されました。訪問の主な目的の一つは、非木材、林産物を含む様々な供給源からのパプアでの地元の食料生産の発展と多様化の機会を見ることでした。ラジェンドラ・アリアル氏は、これは持続可能な取り組みを構築し、彼らの生計を改善することによって、地元の農家の回復力を高めるための協力の可能性を探る機会であると強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はインドネシアの新刑法は人権を保護することについてお伝えします。インドネシア共和国国会は12月6日火曜日、刑法草案を成立させました。国会の副議長であるロジウィッチ・フレイドリフ・パウル氏は、刑法の批准はインドネシアの法執行機関にとって新たなマイルストーンになると期待されていると述べました。ロドウィッチ氏は、これはインドネシアが植民地遺産の刑法を最終的に削除し、新しいものに置き換えることに成功したためだと述べました。一方、インドネシア共和国国民協議会の会長であるバンバン・スサティオ氏は、刑法を批准する国会の承認は、法の分野におけるインドネシア国家の主権を示していると述べました。それとは別に、彼によると、オランダの伝統的な刑法はもはやインドネシアの刑法の条件と必要性に関連していません。一方、ヤソンナ・ラオリ法務人権大臣は、改正後の刑法で規制されている犯罪は本刑、追加刑、特別刑の3つのあると述べました。彼によると、改正後の刑法は主な刑罰において懲役と罰金を規制するだけでなく、終末刑、監督刑及び社会事業犯罪を追加しています。ヤソンナ・ラオリ大臣は、改正後の刑法における基本的な違いは、もはや死刑を主要な刑罰として位置づけるのではなく、常に代わりに脅迫され、10年間の保護観察期間が課せられる特別な刑罰であると付け加えました。死刑に加えて、犯罪の加害者に可能な限り懲役が課されないように、特別の状況を含むガイドラインを設定することにより、懲役も改善されます。道徳と私的領域に関する刑法に対する様々な関係者からの批判に応えて、法務人権省の法務局長代行であるダハナプトラ氏は、外国人投資家や観光客はインドネシアへの投資や旅行について心配する必要はないと述べました。なぜなら、インドネシアの価値観の鈍臭を損なうことなく、人々のプライベート空間が法律によって保障されているからです。一方、刑法草案のスポークスマンであるアルバート・アリス氏は、新しい刑法は女性、子供およびマスコミを含むその他の少数派グループを差別しないことを強調しました。関連するすべての規定は、脱植民地化、民主化および近代化の指令に可能な限り適用された以前の刑法に由来しています。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1946年12月11日にユニセフが設立されたことから始めます。国連児童機関またはユニセフは、1946年12月11日に国連総会によって設立されました。ユニセフはニューヨーク市に本部を置き、発展途上国の子どもと母親に長期的な人道支援と開発支援を提供しています。ユニセフはニューヨーク市に本部を置き、発展途上国の子どもと母親に長期的な人道支援と開発支援を提供しています。ユニセフは自発的に資金を提供しています。したがって、この機会は政府及び民間の寄付に依存しています。そのプログラムは、子どもたちの健康と幸福を 促進するための地域サービスの開発を強調しています。次は1981年12月11日にエルモゾテの虐殺についてです。エルモゾテ虐殺事件は1981年12月11日にエルサルファドールのエルモゾテ村で発生しました。中央アメリカの国の1980年から1992年の内戦では1000人以上の村人が死亡しました。伝えられるところによると、この虐殺は現代ラテンアメリカ史上最悪の戦争犯罪です。この大虐殺は1970年代から1990年代にかけてこの国で激動したエルサルファドール内戦のどん底でした。2011年12月エルサルファドール政府はこの事件について謝罪しました。最後は2013年12月11日に第27回東南アジア競技大会が開催されたことについてです。ミャンマーの新首都ネピドゥで第27回東南アジア競技大会またはシーゲームズが開催されました。2013年東南アジア競技大会の公式マスコットはフクロウのペアです。ミャンマーは2011年にインドネシアで開催された東南アジア競技大会の44競技より少ない35競技の開催を提案しました。このイベントは2013年12月11日に開幕しました。タイは第27回シーゲームズの総合チャンピオンになりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Satu-satunya kenangan yang tertanam di hatiku saat dulu kita tak terpisahkan. Seandainya waktu dapat ku putar kembali, takkan sebodoh ini, takkan ku hianati. Kehilangan dirimu buatku sesaat tak ingat bagaimana caranya bahagia ketika tak bersamaku. Ku mohon jangan rindu, ini berat, kamu takkan biar aku saja. Seandainya waktu dapat ku putar kembali, takkan sebodoh ini, takkan ku
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は XBC と WBC アジアがボクシングマッチの危機認証を習得したことについてお伝えします。インドネシアのボクシング試合のサポーターと優遇の品質を向上させるために、有名なボクシングプロモーターの一つである XBC スポルテックは、世界ボクシング評議会または WBC のアジアボクシング評議会と協力して、ジャカルタでのボクシング試合の優遇の認定を習得しました。12月5日から6日の2日間のトレーニングには、 WBC アジアおよび WBC ムアイタイリングオフィシャル委員会の責任者でもある WBC アジアボクシング評議会によるリングオフィシャル認定は、プロのボクシングマッチ機器を作成するための重要なステップであると語りました。彼はインドネシアのボクシングの世界が発展し始めていることを見ており、もちろんボクシングの世界ではボクシングだけでなく、プロモーターやジャージーやレフリーなどの他の利害関係者も関与するでしょう。2日間のトレーニングで参加者は、プロボクシングのルールとその派生物に関する教育を受けました。その後得られた知識は、アジア太平洋地域で世界のプロボクシングの試合をリードするための指標となります。壇上の参加者は WBC アジアおよび WBC ムアイタイリングオフィシャル委員会の委員長も務める WBC アジアボクシング評議会のインストラクターであるタウス・プルムサムラム C からトレーニングを受けました。ウルゲン・リンシェン・シンは、この確定がこの国でプロボクシングを発展させる重要なステップになることを望んでいます。選手だけでなく、レフリー、ジャージ、タイムキーパー、スーパーバイサー、医師などの試合関係者も国際的に活用できるように、証明書を習得する必要があります。合格した15人の参加者のうち、大多数が45歳未満で、その 40% が女性でした。実際彼らはボクシングの試合だけでなく、モアイタイ、キックボクシング、MMA などの他の格闘技の分野でもリードすることができます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Bahagia itu sangatlah sederhana, berbagi bersama dengan kita semua, lengkapi perbedaan satu sama lain dalam suka duka bersama. Cerita sulit ini akan terlewatkan jika kita bersama dan terus bersama. Aku akan selalu ada untukmu teman, janganlah kamu
Let's go up.
Together we can fly in high.
yang kau curahkan untuk harta bermakna.
Kau pantas bahagia.
Biarkan senyum di wajahmu.
Voice of Indonesia.
Risna no minasan, pasona Indonesia des. Kyo wa Chubu Jawa ni aru kankochi wo go shoukai shimasu. Risna no minasan, Chubu Jawa su ni ichi shi, Solo shi kara yaku 29 kilo hanareta karangan yaru wa多くの自然の観光名所がある地域です。美しく涼しい景色の望むカランガニャルの滝の一つは、クドン・シティ滝です。この滝は、中部ジャワ州カランガニャルのカリソロ村にあり、タワンバングの隠された河口園の一つです。この滝の高さは約10メートルです。 滝の滝に到着して初めて感じるのは、まだ美しい自然の雰囲気です。滝までの道のりには、様々な植物種があります。場所が少し森の中にあるため、この滝は、綺麗に保されています。観光客は、非常に澄んだ山の水の新鮮さを楽しむことができます。寒気には、滝が流れ続けるため、 観光客はいつでもこの場所を訪れることができます。非常に澄んだ、非常に新鮮な滝の感覚を感じることができるように、観光客は滝の下に浸ることができます。一方、水遊びをしたくない人は、滝の周りの岩の上に座って、水をせせらぎを聞きながら、くつろぐことができます。 滝に到着して初めて感じるのは、まだ美しい自然の雰囲気です。この滝の場所に行くには、駐車場に到着してから約20分歩く必要があります。訪問者は、住民のドリアンの木に囲まれたかなり急な道と田んぼを通り抜けなければなりません。そして、丘やゴオンの滝などの自然景観は、 旅の疲れを癒してくれます。現地に着いたクドンスリティを見れば、すぐに疲れは解消されます。リスナーの皆さん、もしチュブジャワへ行ったら、ぜひこのクドンスリティ滝を行ってみてください。これで、幼い Indonesiaを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Risna no minasan, warna-warni des. Indonesia no Sri Mulyani Indrayati Zaimudai Jingwa. Forbes ga Juni ga susoujung ni hapyusta ni seng ni Juni neng no motto mo ekyoryo kuno aru josei no risto ni fukumarete imasta. Motto sekai ginko sosai wa 47 i de 79 i datta beikoku no pop singa Taylor Swift wo uamawari masta. Forbes によると2022年に世界で最も影響力のある女性の評価は金融、メディア、影響力の分野を含む4つの主要な指標を使用しています。ランキングは様々ですが、Forbes のリストに載っている全ての女性はそれぞれの分野で明らかに優れています。 Forbes はスリムリアニ氏が財務大臣として電子申告サービスを拡大し、納税者へのコンプライアンスを向上させる税制改革を通じて州の歳入の増加させると書いています。昨年スリムリアニは改革を実施するための彼女の努力に対して世界政府サミットで名誉ある最優秀大臣賞を受賞しました。Forbes によるとスリムリアニは2005年からインドネシアの財務大臣を務め、インドネシア国家の独裁政治から民主主義への移行を導いてきました。PT Pertamina のメインディレクターであるスリムリアニとは別に、PT Pertamina のメインディレクターであるニケ・ウィディアワティも名誉あるリストに含まれて49位を占めました。昨年2人とも世界で最も影響力のある女性100人のリストに含まれ、ニケは27位、スリムリアニは66位でした。一方、欧州委員会のウルスラ・フォンデル・レイエン委員長は2022年に世界で最も影響力のある女性100人のリストのトップに選ばれました。リスナーの皆さん、これでワナワナに終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Adalah malam yang ditunggu-tunggu banyak orang, namun tidak bagi diriku. Orang bilang aku ini payah, gak punya pacar, gak pernah jalan-jalan menikmati indahnya malam.
Gak masalah,
gak malam minggu
juga gak masalah.
Voice of Indonesia.
Resna no minasan, ongaku desu. Kyou wa Indonesia no kashu Anmes Kamaleng no kyaku wo goshoukai shimasu. Nishi Nusa Tenggara no Alorto Sushi no kashu wa 2022 nen 8月に Andaikan Kau Datang というタイトルのシングルをリリースしました。Anmes のこのバージョンの曲は映画 Miracle in Cell No. 7のサウンドラックとして使用されています。そして2022年10月、Anmes は Putus Tapi Cinta という曲をリリースしました。Anmes はこの曲に新しい色と雰囲気を持たせることに成功しました。この歌はすでにお互いを理解し、相手について最もよく理解している恋人同士のカップルについて述べていましたが、退屈のために関係が終わります。退屈と後悔の問題がこの曲のメインテーマです。この曲を作るにあたり、アンメスは音楽プロデューサーとしてアドリアン・ラハマット・ルワントとボカロ・ダイレクターとしてオプン・イルワン・シマンジュンタクの支援を受けました。リスナーの皆さん、これからアンメスの新しいシングル「プトスタピチンター」をお聴きください。
Semua cerita, cerita indah.Tentang hubungan kita berdua yang lama telah usai hilang begitu saja walaupun sebenarnya masih ada rasa hati tak tega melihat wajahnyaMencoba sembunyikan luka dengan senyuman Ketika ku katakan padanya Tak ingin lagi tuk bersamanya Dan ternyata penyesalan pun datang Aku bodoh telah meninggalkanmuLepaskanmu dengan alasan ku bosan Memang putus cinta itu biasa Yang tak biasa itu putus tapi masih cintaCoba mencari dirinya Berharap ku bisa Kembali dengannya Namun apa daya Tak bisa apa-apa Kini dia telah bahagia Bersama yang lainMelepaskanmu
Dipertemukan radar semesta tak bersama kamu. Yakinkan kita selamanya, percaya takkan ada air mata.
Berdoa, tunjukkan satu tujuh. Walau amin kita tak sama, namun cinta yang sederhana membuka hati. Dipertemukan radar semesta untuk bersama. Satu tujuh, walau amin kita tak sama.
Kan ku tunjukkan sama,
satukan cinta kita.
Voice of Indonesia.
Hingga nyaris bunuh diri.
Voice of Indonesia.
Terdiamku kini menekur diri, mencari apa yang telah terjadi. Hanya tanda tanya yang aku dapati, ku terdiam lagi. Kini kau telah pergi, meninggalkan aku yang masih menanti. Akan kasih sayang dan senyum yang